ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。産業の哲学の3番目ですね。まあ、1回目に、こう、貧乏っていうか、辛い毎日から解放されたい。しかし、技術がない。そこに真空の力というのが発見される。まあ、それが糸口になって、次々と水力、真空、蒸気と、こう、進むんですね。で、どんどん社会が発達してきます。ちょうどこれは、ここの絵に掲げたのが19世紀のですね、ちょうど中盤ぐらいですね。1850年ぐらいに描かれたイギリスの図ですね。工場が並んでですね、煙が黙々と立っているわけですね。まだ石油は十分というかほとんど使われておりません。石油が使われ始めたのは120年ぐらい前ですから、まだこの頃180年ぐらい前は石炭ですね。ですから、石炭を燃やした煤煙が黙々と上がっております。で、現代の我々はですね、この図を見るとですね、いや、すごい煙だなと、公害すごいなと、なんか対策取らなきゃいけないんじゃないかなと、後ろ向きに考えるんですね。で、人間の心っていうのは良くなり悪くなり、良くなり悪くなるんですね。で、まあみんながもうこの頃すごく楽になってきたんですよ。1825年ぐらいの4年でしたかね、スティーブンソンが、蒸気機関車を作りまして、イギリスのですね、ダーリントン、ストックトンの間を蒸気機関車を通しますね。で、それまではみんな足で歩いてたんですよ。で、もちろん馬もありましたし、駕籠もありましたけども、標準的には足で歩いてたんですね。だからあんまり貧富の差もなかったっていうか、貧富の差はそろそろ現れてはいましたけれども、貧富の差が形とはなってはいなかったんですね。みんながどんどん良くなっているということで、歩いてはいましたけども、まあ、蒸気機関も発達してきたと。まあ、そのうち蒸気機関で人が動くようになり、かつ、まあ、一等車、二等車って区別がつくようになりっていうふうに、まあ、人間ですからどうしても差別へというふうになっていくんですけどね。だけど全体的にはどんどん良くなっていくんですよ。ですから、この煙を見てですね、当時の人は、あ、素晴らしいと思ったんですね。これがやっぱり時代の変化、人の心の変化、産業の哲学なんですよ。まあね、時代とともに人の感じは全然違う。まあ日本でですね、1930年ぐらい、まあこの時期から80年ぐらい経った時にですね、ある歌が作られておりますよ。その歌はね、我が町の7つの煙突から黙々と煙が上がり、我らの生活はどんどん日々改善されていく。素晴らしいことだ。七つの煙突の煙は我々の繁栄の象徴だっていう詩があるんですよ。まあ本当に素直な詩なんですね。まあ蒸気機関車も通り始め、電気が発見されてですね、そのうちエジソンが登場してですね、電灯を作ると。電灯ができるまではですね、人間は夜は寝てたんですよ。だからまあ言ってみれば12時間ちょっとぐらいは活動ができたけど、人生は1日の24時間のうち、まあ簡単に言えば13、4時間しか使えなかった。しかも夜は使えなかった。我々の今の生活はどうでしょうかね。むしろ夜だけの生活の人がいたりしますよね。それからまあ睡眠時間がショートスリーパーで、6時間ぐらい寝りゃいいっていう人は18時間も使えるようになった。エジソンの電灯の発見っていうのは、結局人類から夜というものを追放したわけですね。まあこの頃電気も発見され、鉄鋼生産もですね、まあ、電炉が発明されましてですね、それでものすごくの勢いで鉄ができるようになる。鉄ができるようになると鉄橋もできるし、まあ、そのうち鉄筋コンクリートの建物もできるようになる。ということで、もうガラリと社会が変わってきますね。この世紀の19世紀の終わりには、自動車ができます。まあガソリン自動車、現在の内燃機関による自動車っていうのは、ドイツのベンツですね。ダイムラー、それからベンツなんかが発見したわけですが、内燃機関というのはその当時非常に特殊だったわけですね。っていうのは、ガソリンを鉄のこうなんかシリンダーみたいなところに吹き込んでそれを爆発させるわけですから、まあ当初は非常に危なく見えました。ですから、一番順調だったのが蒸気で動く自動車。それから電気のモーターを積んだ自動車。今で言えば EV ですけど、電気自動車ですけどね。 そっちの方がまあ伝統的な乗り物ではあったの。伝統的っていうか乗り物自身がその時から始まったんですけどね。ですからダイムラベンツが発明したガソリン自動車っていうのはみんなから言えば危ない変なやつが出てきたなと、まあ、そういうふうに思ったわけですが、現在では逆ですね。なんかガソリン自動車が古くて電気自動車が新しいって言えば電気自動車が先なんだと、まあ、わずかですけどね、1880年代ですけども、まあそういう時代ですね。だけどもこの19世紀、まあちょうど19世紀が明けた1804年にトレビシクっていうのがですね、高圧蒸気機関を作ります。まあこれが真空の力が終わって、それがさらに発展して蒸気の力になりましてね、膨大な力を発揮することができるようになりました。ジェームス・ワットっていう人はですね、18世紀の終わりの人なんですけども、この人は慎重派な人でね、やっぱり加圧式の蒸気機関は危ないから真空で行こうやっていう人だったんですね。ですからまあ発展に限界がありましたが、トレブシクが鉄の塊でできた蒸気機関を作って、それで飛躍的に蒸気機関車とかですね、大規模な工業が発達するっていうようになります。まあ産業の哲学から言えばですね、最初に望みがあり、望みが達成されない、それがある技術が開発されて、望みが達成できることが起こる。それが試されると社会が変わっていく。反対運動がどんどん起こる。機械打ち壊し運動。しかしそれはやがて違うということが分かって、どんどんどんどん今度は逆に高圧蒸気機関、蒸気機関車、それから鉄鋼生産の転炉の発見、もう電気の発見って次々と進んで、人類はやがてですね、あ、これが素晴らしいことだったんだ。これが自分たちが求めてたことだったんだってことがわかるんですね。で、これが19世紀の終わりから20世紀の初めにかけて、まあ、自動車ができ、電気が使えるようになり、工場ができ、そして自動車が誕生すると。まあ、いうのにつながるんですね。その間約100年かかりました。つまりトレビシクが高圧蒸気機関を作ってから、ダイムラーベンツが内燃機関の自動車を作り、それが大規模に発展していくということによって、ついに200年間ぐらいで、まあ期間としては300年ぐらいかかるんですけども、前後ですね、まあ、200年間ぐらいの中心機関によって、それまで何万年と続いてきた辛い人類の筋肉の動きというのは大体取り払われるわけです。もちろんまだ残りますけどね。だけど大半が取り除かれるわけですね。ですから寿命もぐっと伸びてきますし、まあそれまではやっぱりまあ筋肉を使いますから、男性はまあ、畑では桑を振るい、炭鉱では鶴足を振るってですね、まあ40歳ぐらいになると体ボロボロになりますから、だいたい平均寿命っていうと40を超えるのがせいぜいだったわけですね。まあ、女性もですね、医学が発達して、医学もやっぱりこういうものが発達しないで、医学も発達しません。医学だけが発達するっていうことはできません。例えば電気が、電灯ができなきゃ暗くて診察もできないとかね、手術もできないとか、まあこういうことになりますしね。同時に化学がですね、発達しないと麻酔も進みません。いろんな薬も発見されませんね。ですから、染料の発見、服のね、染める染料なんかがどんどん進まないと、薬なんかもできてきません。まあ、この時期に、病気っていうのは、細菌で、菌で微小な生物で起こるんだと。まあ、いうことが鶴首の実験によって分かり、さらにジェンナーによって、まあ、今でいうワクチンができますね。まあ、そういうふうに、こう、次々と医療も発展してきます。つまり、基礎的なものが発展しないとですね、それに付随して、まあいろいろな本当のまあ私たちが希望しているものも発達しないわけですね。で、付随しましてそういうものができますとね、メンデルの遺伝の法則なんかもできまして、だいたい生物の体が DNA でできてるかとかね、それからダーウィンが進化論を唱えましてね、人間は神様が作ったものじゃなくて、もしかすると猿が進化したんじゃないかっていうようなことも明らかになってきます。生物学ですね。ですから、生物学も進み、生物学とかそういうのが進むにつれて、豚の飼育とか牛の飼育とかですね、さらにはメンデルの 遺伝の法則が発見されて、穀物とか果物の改善が行われると。まあこれはやはりそういったものが行われるのは、やはり基本にですね、真空の力の発見があり、それに対する技術のアプローチがあり、それが、みんなの希望に沿って産業が発展し、産業に対する強い憎悪の念が起こって機械打ち壊し運動が起こり、さらにそれが希望によって打ち消されて、どんどん進むと。そしてついにこの、1900年の終わりっていうか、1800年の終わりですね、1900年、ココ・シャネルが登場して、女性が社会に出る時代が来るんじゃないかってことで、パンタロンと女性用の帽子をデザインすると。もちろん、市民の力が大きくなるにつれて市民がお金を持ってくる。お金を持ってくるようになると力が溜まる。力が溜まるんで、王様がだんだんやられていく。ですね。フランス革命が1789年であり、1800年に入ると、フランスには2月革命とかですね。まあ、次々と革命が起こって、民主化が行われるわけです。民主化っていうのはある意味じゃあ政治の発展ではあるんですけども、それはやっぱり産業の発展がその原動力になって、歴史が変わっていくわけですね。歴史というのは人の心だけでは変わってきません。物の変化、科学の変化、産業の変化によって、人の心自身が移ってきます。で、20世紀に入りますと、どんどん貴族政治がなくなって、民主主義の時代が訪れるわけです。民主主義の時代が訪れると、また民主主義の時代で問題が生じます。つまり、いざなえる縄のごとしとはよく言ったもんで、発展したい、障害が出る、発展したい、何かの問題が出る、発展したいっつって、こうやりながら行きますね。で、やはり人間っていうのは健全な魂を持ってますから、そんなのはダメだよ、そんなのはダメだよっていうのを次々と打ち破りながら上がっていきますね。まあ、性格的にも、楽観的な人とか楽天的な人と悲観的な人がいまして、両方とも必要は必要なんですが、全体的に豊かになっていくのは、やっぱり成長とか卒業を考えた人が、まあ、功労者なんですね。まあ、慎重派の人も悪くはありませんが、まあ、慎重派の人は大体後ろに引っ張りますからね。だから、まあ、それは想像力があるかどうかにもよるんですね。まあ、機械打ち壊し運動をした人は、いや、みんなが失業者じゃないか。いや、新しい職業ができるんだと。何も心配することないんだ。豊かになれば、豊かになっただけ良くなるんだと。そういう非常に根本的なことに心が向く人と、細かい問題点に心が向く人といるんですね。まあ物理学なんかで、私の専門の物理学なんかではですね、やっぱり人間がやらなきゃならないことは、大きなことで改善の方向に向かってることだ。とよく言われるんですね。例えば、風が吹くと道路の砂がバーッと舞うと、どういった条件で舞うんだろうか。待ったら肺に入るんじゃないか。そういうことを一生懸命研究しても何の役にも立たないっていうんですね。やっぱりもう少し目を大きく持って、まあ道路からね、風が吹いた時に、なんか砂がバーッと巻き上がるんだったら、舗装という手段を考えたらどうかとかですね。まあそういうふうにこう考え方を明るく前進的に、そして人間が希望するような形にね、持っていく。まあこの心の動きが、やはり人間を非常に良くしました。確かに、機械打ち壊し運動があった頃から150年経って、20世紀が幕を開くわけですから。その頃の一人当たりの生活の程度の向上の凄さ、ね。それから病気が抑えられるようになった。手術が麻酔が使えるようになった。ね。そしてみんなの平均寿命が伸びてきた。平均寿命が伸びるってもですね、80歳が90歳になるって言うなら、みんなはもうそろそろここでいいんじゃないのって話も出てきますけども、やっぱりほとんどの人が35歳ぐらいで亡くなったんですからね。やっぱり35歳ぐらいで死ぬ人生ってのはやっぱり悲しいんですよ。それがね、やっぱり50を超えるようになって、本当にみんながね、落ち着いて人生を送れるようになります。まあそういうことを全部忘れてですね、昔が良かったっていう人は今でもいますよ。最近もね、そういうことを聞きましてね。原始的な生活ができるんだ。自然に頼って生きることができるんだ。そういうふうにしようなんて言いますけども、そういうふうにもしも日本人が全員でしたら、また平均寿命が40歳に下がってしまうんですね。 我々の知恵というのはそういうふうに知恵の向くんじゃなくて、現在の豊かな生活、楽な人生を生かしながら、悩みを取り、矛盾を取り、必要なものを改善していくという方向に行くのが、やっぱり人間というものの価値じゃないかと思いますね。それでも人間が大切だ、それから自然と一緒に生きるんだという、そういうね、心を持ってるというのが非常に大切だと思うんですね。事実、この歴史をね、この産業の哲学ということを通じまして、哲学ですから少し哲学的なことを言いますと、事実をもって近代というのを見ますとね、これはやはり人間の明るい心、人の欠点を非難することなく、前を向いていこう。それが自分たちの希望なんだ。やはり汚いトイレに行き、冷たい水で赤切れがご婦人は全部でき、電気洗濯機がないんで一日中洗濯してなきゃあんないって女性がですね。まあ家に風呂もないから少し風邪気味でも冬の寒い時に銭湯に行かなきゃいけない。そういう人生に比べればですね、今は本当にこう人生というのを謳歌できるようになりました。この時代において、もしも辛い人生とかそういう人生があるとしたら、それは後ろ向きで自分たちが作っている人生なんですね。人のことを非難したりね、人間関係でわざとこじれたりしてるわけですね。それから人の金を取ろうと思ったり嘘をついたりと、それはですね、科学の問題だとか産業の問題とは違うんですね。それを悪用するとか、人間の持っている暗い面が表面に出てしまう。それはもうできるだけ抑えた方がいいんですね。発展とか幸福というのはそういう延長線上では来ないということをよく知っていることが大切です。この絵はそれで掲げるんですね、僕は。この絵を見ても暗い気持ちにならない。当時の人は、ああ、発展してよかったなと思った。その心ですね。そしてここから出てくる梅園だとか問題点はもうすっかり今ないんですよ。それが人間の知恵。人間の知恵というのは必ずみんなが幸福になる方にしなきゃいけない。だから嘘はいけない。非難もいけない。言えなき非難ですよ。小さい問題を大きくしちゃいけない。全部それをきちっと人間の知恵と我慢とによって抑えてですね。そして自分たちが本当に願ってること。豊かさ、気楽さ、楽さ、ね。おばあさんでも東京から大阪に行ける。昔は日本のですね、谷合いの村はですね、おばあさんどころか、女性が山を越えて隣町に行くのも危なかったんです。だから女性の多くはですね、谷合いに生まれたら一生その谷合いで生活してたんです。それはもう全然変わりました。そういう時に人間はどういう知恵を働かせるのかってことなんですね。谷を越えたら山賊がいると言うならトンネル掘ればいいんですよ。トンネル掘ったらね、自然が壊れるっていうなら自然が壊れないように丁寧にトンネル掘ればいいわけです。そういうように考えてですね。そしてそれに対する知恵を沸かせる。それが産業の発達に結びつき、そこに住む人たちの幸福をもたらすことだと。これが産業の哲学の一番元にあるものであります。私が細かいことを非難しちゃいけませんよっていうのはそこにあるんですね。目的は何ですかと。それに対してみんなの知恵を働かせましょう。もちろんそういう人たちは、その悪いことを指摘するのも意味があるって言いますけども、あまり意味はありません。やはり悪いことを指摘するなら一歩でも前に行って、いい社会を作っていく。赤ちゃんはあまり死ななくなるし、妊婦も出産で死ぬこともなくなるし、ということですね。今で言えば、みんなでお年寄りをいじめてますよ。ね、なんか、70歳の人が運転して、ブレーキとなんとか踏み間違いとか、そんなことだけ言ってですね。それで、老人をいじめるっていうようなことも今ありますね。まあ、こういうことを自分の頭に浮かぶいいことで解消していくと。それには人によって技術の得意な人も、人間関係が得意な人も、社会の状態がわかる人も、それから人の心を和らげることができる人も、いろいろな形で社会に貢献することができます。そこに行っ ったフルーツを僕らは今でも得ているんですね。この令和の時代、日本人が本当に200年前に比べれば格段にいい生活をしているのはなぜか、それは誰のどういう努力なのかということをいろいろ考えるということも、この産業の哲学には必要なことかと思います。